こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一流の時間術人生を変える時間の使い方30は、カルロ・クマによる一流の流儀シリーズの自己啓発書であり、時間管理を仕事術だけでなく生活全体の質を左右する実践領域として扱う。確認できる情報は限定的だが、本書は30の時間の使い方を通じて優先順位付け、無駄な時間の削減、集中力の高め方、計画的なスケジューリングといった基本的な論点を整理する構成と考えられる。対象は、忙しさに追われるビジネスパーソン、日々の行動を見直したい読者、成果と生活の両立を求める人である。特徴は、理論を深く掘り下げるよりも日常に取り入れやすい行動単位へ落とし込む点にある。時間を増やすのではなく、限られた時間の配分を変えることで行動の質を改善する入門的な実用書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間を管理対象ではなく選択の対象として扱う視点。本書の中心にあるのは、時間術を単なるスケジュール調整としてではなく、何を選び何を選ばないかを明確にする技術として捉える考え方である。多くの時間管理本が効率化を強調する一方で、実際の問題は作業速度よりも重要度の低い活動に時間を消費していることにある。時間は貯めることができず、誰にとっても1日単位で同じ制約を持つため、成果の差は配分の差として現れる。本書が人生を変える時間の使い方を掲げるのは、仕事の処理量を増やすためだけではなく、学習、休息、人間関係、将来への準備に時間を振り向ける必要があるからである。この視点は、予定表を埋める前に自分にとって価値のある行動を見極めることを促す。時間管理の出発点を管理技法ではなく価値判断に置く点が実践上の重要な意味を持つ。次に、優先順位付けによって成果に直結する行動を選別する。本書で重視されると考えられる優先順位付けは、限られた時間を成果に結びつく行動へ集中させるための基本技術である。忙しい人ほど目の前の依頼、通知、細かな作業に反応し続け、自分にとって本当に重要な課題を後回しにしやすい。優先順位を明確にすることは、やることを増やす作業ではなく、やらなくて良いことや今でなくて良いことを区別する作業である。例えば、緊急性は高いが価値の小さい作業と、緊急ではないが将来の成果を左右する作業を同じ扱いにすると、長期的な成長のための時間は失われる。本書の実用性は、こうした判断を日々の行動に落とし込む点にある。優先順位付けは抽象的な目標設定にとどまらず、今日どの作業から始めるか、どの予定を断るか、どの習慣を残すかという具体的な選択を支える。さらに、無駄な時間を削ることで可処分時間を回復する。時間術において無駄な時間の削減は、単に小竹をなくすという意味ではない。現代の仕事や生活では、移動、待ち時間、過剰な確認、目的の曖昧な会議、スマートフォンへの反応など、本人が意識しないままこそぎれに消費される時間が多い。本書が扱う時間の使い方は、こうした見えにくい消耗を可視化し、使い方を改めることに意義がある。無駄を削る効果は、空いた時間の量だけでなく注意力の回復にも現れる。短い中断が何度も入ると、作業の再開に余分な認知的負荷がかかり、実際の作業時間以上に疲労が増えるためである。したがって、時間の浪費を減らすことは、自由時間を増やすだけでなく同じ時間内の集中密度を高めることにもつながる。本書の実践的な価値は、読者が日常の小さな浪費を点検し、行動を修正するきっかけを与える点にある。そして、集中力を高める環境設計と作業単位の整理、本書で示される時間術の一部は、集中力の高め方に関わるものと考えられる。時間を確保しても、その時間に注意が分散していれば成果は上がらないため、時間管理と集中管理は切り離せない。集中力を高めるには、意志の強さだけに頼るのではなく、作業を始めやすい環境を整え、妨げになる要素を減らすことが重要である。通知を制限する、作業の目的を事前に決める、似た作業をまとめる、複数の課題を同時に抱えすぎないといった工夫は、一般的な時間術の中でも実用性が高い。特に、作業を大きすぎるで捉えると着手が遅れやすく、小さすぎる単位で散らすと全体像を失いやすい。適切な作業単位を設定することは、集中の持続と進捗の確認を両立させ、本書の読者にとって、集中力を才能ではなく設計可能な条件として扱う視点は、日々の改善に結びつきやすい。最後に、計画的スケジューリングを習慣化する実践型の構成、一流の時間術は、30の使い方という形式を取ることで、時間管理を大きな理論体系ではなく、実践可能な習慣の集合として提示するタイプの本である。この構成の利点は、読者が自分の課題に近い項目から試しやすい点にある。計画的なスケジューリングは、 予定を細かく詰め込むことではなく、重要な行動を先に配置し、余白を含めて1日の流れを設計することである。計画がない状態では、時間は外部からの要求や突発的な用事に流されやすい。一方で、過度に厳密な計画は現実の変化に弱く、実行できない計画への失望を生む。本社のような実践型の時間術では、完璧な計画よりも繰り返し見直せる計画が重要になる。毎日のスケジュールを確認し、優先度の高い作業を先に確保し、不要な予定を削る習慣は、時間の使い方を長期的に安定させる基盤となる。結論として、本社は時間管理をこれから体系的に見直したい読者に向いている。特に、毎日忙しいのに重要なことが進まない人、予定は立てるが実行段階で崩れやすい人、集中力や優先順位付けに課題を感じるビジネスパーソンにとって行動を点検する材料になる。得られる実用的な利点は、時間の使い方を感覚ではなく選択として捉え直せること、不要な活動を削る視点を持てること、計画と集中を結びつけて考えられることである。知的な面では、時間管理を単なる効率化ではなく生活の価値配分の問題として理解できる。類書と比べた際の特徴は、専門理論や独自メソッドの深掘りよりも30項目という取り入れやすい形式で基本的な時間術を整理している点にある。すでに多くの時間管理本を読んだ人には、基地の内容も含まれる可能性があるが、入門書や再確認のための実践書としては読みやすい位置づけである。短時間で自分の行動を見直し、すぐに試せる改善点を探したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、カルロクマポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。